ドエスデカバッカじゃないのというのが黒いマヤの決め台詞というか捨て台詞なんだろうけど、やっぱり多部未華子には似合わない、うん、で一方で衝撃的に似合ってたのが代官山修介を演じる大倉忠義の女装姿、うん、まあね、とにかく普通にいそうな女の子って感じで、わざわざガニ股とか男っぽい仕草をしなければ、それこそ大倉忠義が扮してるっていうことも忘れそう。うん。で、ちなみに当の本人二人は今回の役どころに関してこんなコメントを。まずは多部未華子。何度か演じている刑事役ですが、正直私もどんな作品になるのか全く想像ができませんでした。せめて視聴者の皆さんが楽しめるドラマにしたいと思います。続いて大倉忠義、多部さんにどんな S 攻撃をされるのか始まる前からゾクゾクしていました。関ジャニ∞のメンバーは半分以上がド S なので、普段から僕は振り回されているかもしれません。最初はポンコツな刑事ですが、回を重ねるごとに成長していきたいと思っていますので、視聴者の皆さんぜひその姿を見守ってください。うん。で、ちなみにこの代官様マヤにはね、素直で従順な性格を逆手に取られ、捜査のためにこの前の女装のような恥ずかしいコスプレをさせられたりとか、突撃する凶悪犯の盾にされるなど散々な仕打ちが待ち受けているらしいんだけど、でもそれがこのドラマの楽しみの一つと言えそうで、うん、結局黒いマヤのド S は代官様に対してこそ最大の効力を発揮するとかね。うん。で、実は原作小説での黒いマヤの人物像なんだけど、結構ドラマとは違っていてね。例えばウィキペディアによると、日本人形を思わせる切れ長の瞳に通った鼻筋、あでやかな漆黒の長い髪と白磁を思わせる滑らかな肌の美人刑事、千里眼の持ち主で誰よりも早く事件の真相を突き止める、しかしその本性は死体が見たいから刑事になったという正義感ゼロ、傍若無人、高飛車な性格、殺人現場マニアであり、凶器や遺留品から被害者の指や耳や折れた歯などいろいろなものをコレクションしたり、死体に点数をつけたりするなどして、たとえ真相が分かっても現場を見たいがために犯人を見逃し、決して解決するまで真相を口外しない。ダリオ・アルジェントの大ファン。携帯電話の着信音はサスペリアのテーマ。ということでね。まあ、そのまんまの設定ではテレビドラマ、特に土曜ドラマ枠ではかなりきついんで、結構変えてきてるんだと思うんだけど。ね。うん。で、気になる初回の視聴率は 12.7、 前のクールの学校の階段が 9.0 という一桁からのスタートで、結局は最高 10.6、 平均 9.3 にとどまったことを考えると、まあ上々の出足と言えそう、うん、で、さてそんなドエスデカには毎度おなじみのあの方からメールが。タベちゃんが鞭を振るうシーンを見ると、ついつい同じ土曜9時枠だった妖怪人間ベムの案を思い出してしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ドエスデカ第1話、いつもはちょっと抜けている役が多い多部未華子ですが、少し違う感じでしたね。とはいえ脇役を見る限りコメディ色が濃厚で気楽に楽しめそうかなと期待しております。今回はドエスデカにちなんで、ちょっと変わった刑事が登場する映画を紹介したいと思います。まずはドエスデカ同様超凶暴な刑事が登場する映画といえば、北野武監督主演第一作、その男凶暴につきを思い出します。1989年、もはや26年前の作品です。とにかく生々しく痛々しいバイオレンス描写が満載だったという印象が残っています。しかしながら、その後の北野映画に登場する無表情で暴力を振るう登場人物たちの原型がここにあるように思います。当初は深作欣二が監督予定だったものの、スケジュールが合わなくなり、そのまま本人に監督をさせてしまったという流れで出来上がりました。監督になろうとしたのではなく、流れの中でそうなったと言ってよいでしょう。その結果、新たなバイオレンス描写を生み出し、高い評価を得て世界に羽ばたいていったというのがとても面白いところです。 多くのタレント映画監督とは一線を画す存在であったものの、ベネチア映画祭でグランプリを獲得するに至るなど、当時は想像もつきませんでした。その出発点がまさにドエスな、その男、凶暴につきであったわけです。ドエスデカの多部未華子もかなり無表情です。ドエスには無表情が似合うのです。いつもにこやかな多部未華子がどのような新境地を楽しませてくれるのか期待したいと思います。なるほどね。うん。ということで、とにもかくにもドエスデカ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。